深夜サミットプレゼンバイ G レディオ。
皆様こんばんは。深夜サミットの時間です。京都発信で面白くユニークな偉人の方々をゲストにお迎えしてお話をお伺いします。今夜のナビゲーターはランです。よろしくお願いします。そしてパーソナリティは G レディオの山田真也さんです。今夜もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。皆さんお久しぶりですけども、僕の前で、まあ、ユニークな言い方をしている偉人が多いので番組でぜひ紹介したいなと思っています。偉人の意、異なるの、という字の意、異星人の意の意も入ってるんですけども、まあ、異常な意が一番強いかもしれないですけども、
あの偉大の意も入れておいてほしいです。
偉大なる面白い人っていうことですね。偉大
なる面白い登場しにくくなります。
なんで今日はまあすごくマヨネーズにソースを入れたような方に登場していただこうかと思います。
もう登場していただいてます。ではこれからのしばらくの時間どうぞお楽しみに。この番組は豊和堂株式会社の協力でお送りいたします。豊和堂は京の着物文化の起点、室町に誕生した呉服製作工房です。辻ヶ花や唐織など伝統の技を現代流に復元しました。日常の普段着でありながらも素材や加工へのこだわりを忘れない上質で美しい着物、豊和堂ではそんな本物の着物をレンタルしています。無料体験セミナーやワンレッスン1000円の着物着付け教室も開催中です。詳しくは京都 075-468-6301 京都 075-468-6301 ホームページ http://www.toyowado.com で検索ください。今日のゲストはネオンアーティストの阿鼻子哲夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくです。
阿鼻子哲夫さん、
はい、もうすごくもう面白そうな方です。今日、
ね、今日のゲストもぴったりの方です。
はい、いやいや普通に生きてる阿鼻子哲夫です。
まあ普通っていろいろありますもん ね、 ね。
まあ、一応なんか最初はあのネオンアーティストのお話から入った方がいいですかね。はい、ご紹介をねちょっとしていただきましょうかね。もうネオンアーティストの第一人者で、はい、その部分はもうね皆さん認めた
いやいやいや、認めてくれてはるかどうか分かりませんけども、一応長いことネオンアートをやらせていただいてます。うん、で何を話せばいいんですか。
何でもいいですよ。ネオンアーティスト、
まあまあネオンアートっていうのをあんまりご存じない方がたくさんおられるんで、はい、ネオンっていうのはあのもう看板とかに使ってる素材ですよね。はい、あの光を使って自分のオブジェと合わせて、でそれを、お寺とか、はい、それからいろんな場所に飾って空間を作らせていただいてます。はい、店舗のデザインに使ったり、何するかな、まあ、あの看板も作ったりとか、はい、なんか面白い楽しいものを作りたいなと思ってやってますよね。
はい、うん、まあ、それが一番ですよね。
まあね、やっぱり暗い時代ですんでね、みんなが明るくこう笑顔で過ごせればなと。
そうですよね、
アバウトな感じで、
まあ、お金を負うから、暗い時代になっちゃうんですけどね。
どうなんかね。まあまあでもみんなポジティブに、はい、アバウトに生きていければ楽しいと思うんですけど、はい、いや俺でもやっぱりいい至る時あるけどね。
そうですか。
なんか辛いもん食べ過ぎたと
か。いやそういうことじゃなくって、海洋ができたりするよね。
いやと思います。結構ね、
何があ
の見てこう結構悩いてもストイックになられるような感じかなと思いますよ。ものづくりの時にしても、
いやものづくりもあのね結構ものづくり大変なんですよ。はい、で修行みたいな感じなんやけど、はい、でもその寒い中で力使って鉄を切って、でバーナーの前で夏暑い時にガラス管曲げたりとかしてるじゃないですか。はいはいはい、でも修行みたいやけども、それを苦しいと思うか楽しいと思うかによって、はい、 あこれ今楽しませてモテるわって思ったら、はい、なんかウキウキ気分になるやん、
はい、
でこれ出来上がった時のこと考えたらすごい楽しいし、はい、まあ考えの持ち方やと思うんだけどね、気持ちの、
うん、あそうでしょうね、うん、はい、
だからどっちか言うとそういう風にこうずっと生きてきたから、なんかあちょっと怒られることはありますね、世間の人からね。
あなんか自由な生き方のような感じが、う
ん、自由で楽しすぎるんちゃう、うん、みたいな。
でも前にも月審でねされたあの、はい、作品展に伺ったことが何度かあるんですけども、うん、はい、それはものすごく哲学的ですよね。それなんかやっぱりさっきおっしゃったみたいにものづくりでストイックにわっとこう張り込んで出来上がった、そういう凝縮されたようなそういう空間が感じ出来上がってましたね、
うん、そうやけどやっぱり、オンとオフっていうのかな、うん、そういうふうにガーッとやってると、うん、やっぱりどうしても、うん、常日頃は楽したいって思うから、うん、こうやっぱりその楽な部分をみんな見張るから、うん、で怒られるんでしょうね、うん、ちょっともうちょいお前しっかり仕事せよとか、う
ん、でも背中見たらいいんですよね、そのできるまでのね、
うん、どうい うふうな工程を、ね、見たらいいからね、
結局そのできたね、うん、その一瞬の阿鼻子さんしか見たらないんですよね。
そうやね、うん、でまあまあできた後その作品展会場にボーっとして入れるわけじゃないですか、
はい、
だからこうやっぱりそのキャプションとかはちゃんと大切なこと書いてあるけど、はい、イテロールはニコニコしながらボーッとしてるだけだから他の人撮ったらやっぱりなんかちゃっとあのものが出来上がってるように思えるんやろね。
この前もねうちの兄と喋ったんですけど、結局今のねアートとかって言葉で納得させるような、うん、なんかアートになってしまってて、本当はアートって自分の見方ってあると思うぞ。だから例えばですけど、この人は正面からやけど、僕は45度からしか物事を見ないっていう人もいると思うんですよ。けどもね、正面から見てくださいよっていうね、今アートがね中止になってしまってるんですよ。それって僕間違いかなって、僕はこんな思いでこの絵を描きましたっていうことが書かれてるんですよ横に。でも決してそんなことピカソとかでも言うてないじゃないですか。絵を見て感じてくださいって。
いや多分言うとったと思うで。
あそうですか。
言うとったと思うけど、あんまり気にしてへんかったら
見つ
ちゃうから。僕もそうやし、僕はこういう思いで、僕の場合はあの物を作るときに工程が長いんで、
はい、
ちゃんとしたコンセプト作らな、途中でグラ
あのあグラ作って
グラついてしまうんよね。だからこの方がええんちゃうやろかとか思って、こうなんか物をこう作るのがこう違う方へ行ってしまいそうになるから、だからそういう割と哲学的にこうコンセプトっていうのをしっかりした上で物を作りを始める。
そうなんですか。
だからそれをそのままキャプションにするだけで、はい、それを読んでなんやねんって思う人もいるかもしれんし、
結構ね僕とかまあものづくり僕もやってるんで、なんですけど、ね、結構後付けになる時ないですか。
俺は後付けないな。
あすごいですね。僕は後付けになってしまう時あるんですよ。
なんかねあの学生さんが、ね、作ったものを見るとなんか後付けかなって思うのはたくさんあるけどね。
あ本当ですか。
でも僕の場合は本当にもう本当工程が長いから、
はい、あの、ね、考えてるその時間が長い。
あじゃなくて
作る
工程が
長い。なんかあれなんですね。
私あのほらデザインして、うん、で、だから文章から入るからね、はい、僕文章が出来上がらないものが作れない人なんで、はい、だから後付けはまあないね。
あそうですか。
うん、
あすごいですね。
いやすごいのかどうかわからんけど人それぞれやからそれは作り方がねみんなあるんで。
ではここでねちょっと一曲あの G レディオの、
はい、
山田さん実はラッパーなんでね、
みたいですね、
その、はい、曲を挟んでまた後半ターニングポイントなんかもねお伺いしたいと思います、はい
きたい得たい知れない答え求め白い地図振り返らず必ず何か見える得るものがあるとマルタイマービルの狭間隙間風が口笛吹く人のろうそく短く燃やす灯した周り川に投げた石の空き身を見まねで生きてた頃泥まみれのシャツ過去を断つハサミ悲しみだけ切り裂きこの先に見える目先を
歪めるここ立てる
突きつけられても僕立てるここ立てるナイフを突きつけられても僕立てるここ立てるピストル突きつけられても僕立てるここ立てるナイフを突きつけられてもブラブラと歩く夜道街いつか進化のライト僕は街道求め歩いたいつか見たあの街道寂しげに立ってるあの世に求めた夢いつか太めそれが大人かいつから幼少のタイムカプセル忘れた得たものは金でできた羽の広げ方まだ振り返る隙間あるだろうこのトラックマイクリリック使って
僕立てる、ここ立てる。ピストル突きつけられても僕立てる、ここ立てる。ナイフを突きつけられても僕立てる、ここ立てる。ピストル突きつけられても僕立てる、ここ立てる。ナイフを突きつけられても黒と白表裏の裏の髪隠し糸は天才らしい。まるで鍵踏み僕の心言い踏み笑み悲しみ隣り合わせ合わせしよう。そんなのどうでもいい。笑ったおじさんおばさんの笑み待ってて温かいお風呂に触れ浮かべて僕立てる、ここ立てる。ピストル突きつけられても僕立てる、ここ立てる。ナイフを突きつけられても僕立てる、ここ立てる。突きつけられても僕立てる、ここ立てる。ナイフを突きつけられても僕立てる、ここ立てる。ピストル突きつけられても僕立てる、ここ立てる。ナイフを突きつけられても。
今日のゲストはネオンアーティストの阿比古哲夫さんです。後半もよろしくお願いします。ということで後半はターニングポイントをお聞きするコーナーですね。あ、本当ですね。
先ほどちょっと打ち合わせの時にね、お聞きしたんですけど、ちょっとね面白いんでね、いろいろあるみたいなんで、そのいろいろの位置をなんかお話していただいたらと思います。
はい、ターニングポイント1言いますっていうか、一番初めに若い頃にアメリカ行ったんがとりあえずターニングポイントですよね、はい、まあサッカーをずっと続けてて、で辞めて夢がなくなって、でそれでお金貯めてバイトしてヨーロッパフラフラして、で挙句の果てに、アメリカロサンゼルスにたどり着いたんですけども、ホームステイしたとこが若い人はご存じないと思うんですけども、フランク・シナトラという方の、家やったあのプロデューサーの家やったんかな、ダン・コスタっていう人の、でそこでホームステイさせてもらって、いろんなミュージシャンとかアーティストの人たちがその部屋にいて、で今まで体育会系で育ったわけじゃないですか、
はい、
縦社会がいきなりなんかもうなんかもうほんまさっきから言ってるけどアバウターのやつばっかり
アバウター
周りにいたわけでしょ、はい、だからお父さんのことを父上と呼ばずに名前で呼ぶ息子がいるわけやから、でそこでなんかみんなが楽しんで、でまあ教えてもらったんが人生をいかに楽しく生きるかっていうことを教えていただいたっていう感じで、
なるほど、ね、
もうその時点で日本の文化に合わなくなってるよね、はい、まあそれがまず第一回目のターニングポイントでしょうね、
はい、
だから体育会系からこう抜けてしまったという。
ああ、なるほどですね、
うん、で帰ってきてから先輩に向かって文句言うようになって、
あ
それも許されるようになってしまった年になってしまいましたけども、
はい、そう
ね、アメリカの時は何をされてたんですか。
いや何もしてない。
あ何もしてなくて、
うん、アメリカ行った時は、とりあえずホームステイ先でプラントの世話せえて水やりすぎて根枯らしてしまって鳥に餌やれて餌やったけど水やんの忘れて鳥死んで、で犬に餌やっとけって、ね、ラスベガス遊びに行ってる間に犬が逃げて、でもうお前は何もせんでしここで遊んどけって言われて、でまあ遊ばしてもうてたって感じかな。だからスタジオとかがついてたんで、ついてたっていうかビバリーヒルズの家の中に、はい、まあ本当に映画で見るビバリーヒルズです
ね、はいはい、
ポール付きの、
はい、
でそこにミュージシャンの家から下にスタジオがついてて、そのスタジオでレコーディングとか、はい、まあ、有名なケニー・ランキンっていう人とかもよく来てて、はい、すんだけども、でその時でも何見たいって遊びに来いよってそんな感じだから、もう本当に遊んでましたね。一応英語勉強しに行って、貿易の勉強しに行ってたんですけど、もうまあ遊学ですね本当に。でそれでもうアメリカの文化とか、それからいかに楽しく生きるかって、それだけやね教えてもらったのは。
あ、そうですか。
それがまあ第1回目のターニングポイントナンバーワンですね。
ナンバーワンですか。
はい、
まあ、ナンバーツーもあるんでしょうけどね。
じゃあ、ナンバーツー伺いますか。
ナンバーツーなんやろ。ナンバーツーはまあまあもっとなんかそのたんびになんかいろいろ人生変えなあかんなと思いつつこんなになってしもてんけど、やっぱり2回目まだ時間あんの。
全然ありますよ。
あ、ほんならゆっくり喋れんの。
あ、そうですね、5分23秒あります。
OK ちょっとまとめるわまあまあそんで2回目はまああれですね、帰ってきて文化に合わずにどうしようと、
はい、
で家の染め屋を、手伝うことになって継ぐことになって、 まあ兄が死んだりして、で染めを潰して、で30になった時に俺はほんま何が好きなんやと、はい、何がしたいんやと思って、でアメリカに行った時にネオンの写真とか撮ってたから、はい、ネオンの勉強したいっていうので、染めを潰しまして、でアメリカのネオンの学校に行って、はい、でそこで勉強したのが30の時、それが2回目のナンバー2のターニングポイントかな、はい、で調子をやってて、はい、でラブ&ピースをモットーにこう楽しいものをずっと作ってたんやけど、はい、まあバブル終わりかけやったけども、仕事も順調で、うん、だけどもそこで病気になった、それがターニングポイント3かな、
うん、ああ先ほどおっしゃったね、
うん、でまあなんか結構深刻なこと言われて、リンパに転移してたらごめんなさいみたいな、
はい、
もうなんかそんな告知の仕方ないやろ
みた
いな、
まあ、30ですもんね、
39ぐらいの時かな、7かな、でそれでなんかちょっと本当に自分の何のために俺は生きてんやっていう、うん、ちょっと精神世界とかもハマってしまって、
はい、
でハマると今度何もせずに何にもせんでもええんちゃうのと、
はい、
生きてるだけでもうなんか俺はええんちゃうのみたいに思うようになったら何にもできなくなって、はい、これはあかんわっていうことで、でまたそこから抜け出して、きっちりとしたものづくりはしようと、でそこから文章を書いて、ブレのないものづくりっていう、
ね、哲学ですね、
うん、あ、なるね、そこからもう宇宙を覗く隙間を探すっていうのをテーマでやってたんですけどね、
はい、
でそれを15年間ぐらい続けて、もうそのテーマもちょっと作り終えたんで、今はまた元に戻って楽しいことだけをやろうかなというような感じに、
ね、
だからまあまあ大きくいって1,2,3ぐらいやね、まだちょこちょこねこう失恋とか、
はい、
ターニングポイントあるかもしれんけどこんなん
な、でもそのね、さっきの例えばですけど、宇宙って言っても、うん、仏教の宇宙の考え方と、うん、何ですか、本当の宇宙っていう、まあ言ったら、
はいはいはい、
アメリカ的な宇宙っていうのとまた意味が違うじゃないですか。
はい、違うですね、全然、はい。
どっちの方の宇宙的な、
僕の場合は小宇宙、自分の中の宇宙
と、あ、中にある、
ね、中にある宇宙と、外にある宇宙のつながり。だから、まあまあみんな日々生きてる時ボーッと生きてるけど、はい、俺もボーッと生きてるけど、
はい、
いろんな信号が送られてるわけじゃないですか。
そうですね、
チャンスなり、
はい、
人との出会いなり、
なるほど、ね、
でもそれをキャッチするかせえへんから人間って全然変わってくるし、
変わってきますもんね、
うん、でそれをいかにキャッチしていくか、
はい、
でサッカーとかしてたらよくわかんないけど、はい、あと1センチ足が長かった点が入ってたとか、
うん、
こう、そうですね、あと 0. 何秒体がこう右に寄ってたら相手のシュートが止められたとか、
はいはい、
ものすごく不思議なことがいっぱいあるわけね、
はい、
でまあまああと5センチ背高かったら外人と突き寄ってくれはったって外人もたくさんいたと思うんだけどそんなん別にして、
それ僕はもうかなりありますよね
あるでしょそれ
もう、まあ、響きますよねもうい
や俺もそれ言われても肩組むのになんで俺が背伸びしてみたいな、
僕なんか本当にパッとこう背の高い女の子が歩いて捕まった宇宙人みたいなと思
まあね、まあまあまあその背の高さじゃないけど本当数センチとかほんまちょっとしたことで人生変わるっていうのはよく経験させてもらってるんで、
はい、
だからまあとにかくこう自分をなんていうのかな、うん、素直に、
はい、
シンプルに、
はい、
ピュアに、
はい、
どこに置いていつも偉そうにせずに、
はい、
謙虚に、謙虚かな俺それは分からんけど
謙虚というのはちょっとないけど違うけど、うん、
ナチュラルに、
そうそうそう、それはぴったりですね、
うん、
アバター違った、アバウターに
あかん、こんなやったらこんなん銀行員来てたら怒るようなきっと
でも全然大丈夫ですよ。なんか、うん、でもね、面白い人生っていうかね、
うん、
なまあでもゴールはね、
うん、
ゴールまではね、
うん、
いろいろなことはあると思うんですけどね。
う
ん、
そうやね。
ゴール良ければとは思うんですけどね。
うん、その、あと何センチどうだったらっていうことが、実際に今の自分にちゃんとこうなんか返ってきてるんですよ。逆に、それが、
うん。
そのことが自分にいろんな気づきがあったりとかね。
そうやね。うん。だから本当にあの時、あ、そうやったんやっていうのは、病気してからすごく気づくようになって、
うんうん、
で、ああ、僕は若い時こうやったんやなっていうのを気づいてるから、うん、今、それをこうまた勉強させられてるっていうのはありますよね、
うん
うん、今生きててね、
だからマイナスに唱えるんじゃなくて、うん、ね、プラスに考えてなんかこうそれをまたエネルギーに
してる
っていうね、
うん、でも本当エネルギーってやっぱり出さな入ってきんしね、
うん、そうですね、
だからまあまあ楽しいやってます、
うん、ね、 なんかお話は尽きないんですけども、なんかもう、ね、エンディングのお時間になってしまった
ん
ですね。早いですね。またぜひね。
いや、もう寝たない。
今日は本当お忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。ラフな感じで申し訳ないです。
この番組は、豊和堂株式会社の協力でお送りいたしました。